1週間ほど前からでしょうか、サイレンを鳴らして走る救急車が急増。昨日だけでも10回ほど遭遇しています。またインフルエンザでしょうか。そして道路工事も増えています。一般的に予算消化のため年末から3月までの年度後半に工事が集中すると言われています。だが予算は年度で決まるので、そこから見積もり、契約、工事準備を行うと大きな工事はどうしてもこの時期に集中してしまう。そんな理由もあるのだとか。救急車に道路工事、徐々に師走の光景が近づいてきました。あとは平日の運転も荒れ出すと路上は年末完全体。皆様も病気と事故にはご注意くださいね。朝食ミックスサンド、銀行へ行くついでに朝定食をと出かけるも、朝食の配達が続いてキャンセル。逆に昼ピークに暇になったのでコンビニで朝食を。昼食餃子とニラ玉、あると助かる冷凍餃子、それだけでは寂しいのでニラ玉追加。いろいろ作り置きしたいが、今日は配達がぼちぼち忙しいのでパス。夕食ベーコン白菜鍋、具材はベーコンと白菜、スープはコンソメと塩。極めてシンプルだがポン酢で食べると実に美味しかったりする。さて、毎月恒例のお金関連のまとめ。200万円維持が目標の銀行貯金、現時点の残高はこちら。先月末が231万円だったので8万円強減ってしまいました。ですが、フードデリバリーが秋の閑散期、さらにスクーター故障で1週間以上無駄にしたので妥当な結果ですね。むしろこの程度で済んだことを喜ぶべきなのかも。なお、配達で受け取った代引きの入金は先月の半分の 7.4 万円。代引きの一元さんが減るのも閑散期特有の現象です。配達の売上総額の推移を見てみると、11月はスクーター故障で大きくへこみましたが、なんとか持ち直しています。今年の目標366万円に対して現時点で351万円。あと1ヶ月で15万円なので、おそらく達成できるでしょう。これはガソリン代、修理代などの経費を含む売上額であり、年収ではありません。経費が1割程度なので、年収330万円に収まるのでは。来年は1割増しの売上400万円を目標にしたいが、報酬が減りゆくフードデリバリーだけでは達成不可能ですね。ここが来年の大きな課題となります。老後積み立ても見ていきましょう。こちらは月5万円を20年間積み立てて、隠居後20年間年金に加えて月5万円で生活する。投資で利益が乗っていたら75歳の引退が早まる。そんな計画です。まずNISA。上が今年から始まった新NISA。次が2022年から去年までの旧NISA。最後が合計です。S&P500 に月33,333円積み立てています。今年からの新NISA でもプラス 15% の含み益が出ています。いずれ必ず訪れる〇〇ショックに耐えられる領域ではないので、まだ安心はできません。ですが今のところは順調です。iDeCoはこちら。ダウに月2万円積み立てています。右下のプラス153万円が老後積み立て開始の2022年初頭からの損益。中央のプラス246万円はそれ以前の日経平均かける月5000円を加えたもの。サラリーマン時代から月5000円の積み立てをしていたので、私の老後積み立て元年の2022年に資産は200万円ほどありました。このiDeCoの初期資産200万円がゴリゴリ高値更新を続けるダウに直撃したので、利益率がおかしなことになっているというわけです。老後積み立てを合計すると559万円、1200万円がゴールなので、早くも半分弱。後半も順調なら1200万円のゴールはかなりの前倒しで達成できそうですね。そう、順調ならね。